日の光の中にあなたが私たちを生かしてくださり、あなたがこの世界の一番初めにお作りになった光が今日も私たちを照らして、私たちに新しい命を、あなたはこの光のように新しく今日与えてくださいました。私たちの生きる世界の闇がどんなに深くても、キリストという日の光が私たちを照らしています。神様どうぞ、主イエスキリストに照らされたものとして私たちが新しいこの1週間を生き始めることができますように。光のあるうちに光を信じなさい、主イエス様はおっしゃいました。どうぞ今こそキリストのその招きに応えて、神様を信じて新しい1週間を歩み出していくことができますように。私たちは闇の中に隠しておきたいさまざまな思いを抱えています。闇の中で見えなくしてしまいたい、いろいろな行いを私たちは積み重ねてしまっています。神様どうぞ、恥ずべき言葉や行いや思いを今私たちは捨てて、キリストを身にまとって生き始めることができるように、どうぞ神様、あなたの御言葉によって私たちに新しい歩みを得させてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。ローマの信徒の手紙、今朝は新約聖書のローマの信徒の手紙第13章8節から14節までを朗読いたします。新約聖書の293ページ、ローマの信徒の手紙第13章8節から14節までです。ローマの信徒への手紙第13章8節から14節まで、今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、貪るな、そのほかどんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につきましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。主筵と酩酊、淫乱と好食、争いと妬みを捨て主イエスキリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。普段の日曜日は今ヨハネによる福音書の御言葉に私たちは耳を傾けています。 まあ、今日突然ローマの信徒への手紙、しかも途中のところを読んでどうしたのかなと思われた方も多いのではないかと思います。実は今朗読をしたこのローマの信徒への手紙の御言葉は、私が所属をしている説教塾という牧師たちの学びの集団グループで、去年の秋頃から一緒に勉強していた聖書の御言葉です。そういうことで今日ご一緒にこの御言葉に聞くことができればと準備をしてまいりました。去年の秋頃からこの聖書の言葉を読んできました。今申し上げました。去年の秋頃からこれまでの間に一度ならず何度か、その勉強している Zoom を使ってみんなで勉強しているときに話題になったのは、香港のキリスト教会のことでした。12節に、夜は更け日は近づいたと書かれています。夜が更けた。香港の教会が今置かれている現実、そういうことをやはりここで考えないわけにはいかないのではないか。繰り返し問われたことです。夜の闇の深さを今香港の地で起きている出来事の中に私たちは見ないわけにはいかないのではないか。この1年はコロナのこともあって、あまり大きなニュースということにはなかなかならなかったところがあります。しかしこの数年間で香港はとても大きく変わりました。私も何年か前に教会の会議や何かで行かせていただきましたけれども、その頃の香港と今の香港とはおそらく随分と違ってしまっているのだろうと思います。2019年には逃亡犯条例というものが改正をされました。2020年昨年の8月には香港国家安全維持法施行されました。香港の民主派の人々はそういうもの一つ一つに対して反対の声を上げていました。香港は私たちカンバーランド長老教会にとっては香港中会という姉妹教会がある場所です。の香港中会のウィリアム先生、私も親しくしていただいた先生も、この民主派の運動の先頭に立って歩いておられた方でした。この民主派というのは、当然のことでしょうけれども、みんながみんなキリスト者というわけではありません、しかしキリスト教会が、一つのインパクトをこの運動の中で持っていたということもまたあったようです。みんなでデモをするときに賛美歌を歌った、あるいは牧師たちが街頭に出てその場所で片隅でカウンセリングをしていた、そのようなこともあったそうです。しかし19年20年とそういう法律や条例が制定をされていく中で、このような運動に対する弾圧はひどくなった。ウィリアム先生も香港から脱出せざるを得ない状況に追い込まれてしまいました。私たちの姉妹教会がある香港の地、同じアジアの国、そこで自由が殺されている。今起こっていることです。私たちはこのことを川の向こう岸で起こっていることとして眺めるのか、それとも我がこととするのかというのは、 今問われていることであると思います。夜が更ける、その夜を私たちは気づかないままで眠りこけるのかという問いでもあります。民主派運動の中心的な人物の一人であるアグネス・チョーさん、シュウ・テイさんが先日釈放されたということがニュースになりました。そのことを受けていろいろなところで香港の今どうなっているのかということが報道されていました。6月12日昨日の朝日新聞のデジタル版に書かれていた記事ですけれども、この1年で次々本当にたくさんの民主派のリーダーたちが拘束をされた。シュウ・テイさんは今回釈放されたけれども、香港の社会の中には今非常に強い萎縮が広がっているということを伝えている記事がありました。夜が更けている、闇が濃くなっています。このローマの信徒の手紙もまさにそういう深く夜が更けていく時代に書かれたものです。ローマ帝国によるキリスト者に対する弾圧が日に日に強く迫ってきている。夜は更けている。しかしこの手紙を書いたパウロは夜は更けたと言って終わりませんでした。夜は更け、日は近づいた、そのように言っています。この言葉は考えてみるととても不思議な言葉であると思います。夜は更け、日は近づいた。もしも私だったら、夜は更け、朝は近づいたと言うと思います。普通夜が更けた後に来るのは朝です。しかしここでは夜は更け、日は近づいた、日っていうのは当然昼間のことです。夜は更け、昼が近づいた、不思議な言い方をしている。そこから分かることは、この夜が更け、日は近づいたというのはあなたも自然現象のように夜が更けたらその次にはもうすぐ朝が来るから頑張ろうという意味ではないということです。自然現象通り、自然現象の通りの言葉遣いをしていないということからそのことが分かる。夜が更けた、今闇がどんどんどんどん深まっている。しかし同時に日が、昼が近づいている、そのように言います。日、昼、日の光、昼の光、それは救いの時のことです。キリストのことです。夜は更けている、しかし日が近づいている。キリストが近づいている。キリストが来て私たちを救ってくださる、その時が今もう近づいて、もうここまで来ているんだと。夜の闇の深まりと日の到来、日が来ているっていうことが同時に起こっている。あなた方は今がどんな時であるかを知っています、そのようにも言っています。どんな時であるか、今どんな時なんでしょうか。夜が更けている。自由を殺す国家の力が牙を抜いている。闇はますます濃くなっている。夜が更けた、しかし今日は近づいている。あなた方はそのことを知っているはずだ。夜が更け、日が近づいているということをあなたたちは知っているはずだと言います。キリストがもうここに来ておられる、救いの時がもうここに来ているんだ。私たちが駅のホームで電車を待っていると駅員さんは言います。横浜行きの電車が来ました、横浜行きの電車が来た、もう来ているんです。そういうふうに言われたらのんびりとベンチに座っていてはいけません。立ち上がって電車に乗る準備をしないといけない。そうでないと電車に乗ることができない。 日は近づいているんです。日はもう来ているんです、ここに。だから私たちはのんびり座ってはいられない。さあ立ち上がろう。パウロは私たちに呼びかけます。さあ立ち上がろう。なぜ？この夜の闇の中にキリストはもう来ているから。香港の民主派の運動の中で、日本の報道ではよくお名前が伝えられていた、先ほどの釈放されたばかりのアグネスさんとともに名前を伝えられていたのはジョシュア・ウォンさんという男性の中心的な人物になっておられた方でした。コウ・シホウさん、ジョシュア・ウォンさん、この方も当局に拘束をされて、まだ収監されている。仲間たちが目の前で次々に逮捕されていく、牢屋の中にぶち込まれていく、そういう出来事を彼は目の当たりにしながら、ずっと若い民主派のリーダーたちは SNS や何かを使っていろんな発信をしながらこの運動を進めてこられましたけれども、そういう仲間たちがどんどん拘束されていくような時期に、このジョシュア・ウォンさんは自分の SNS、ツイッターに旧約聖書の詩編第23編の言葉を投稿していたのだそうです。ちょうどアグネスさんが逮捕された昨年8月10日の投稿、それが詩編第23編。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主の陰の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あるいは自分が収監されるという直前には、新約聖書ローマの信徒への手紙を自分の SNS に投稿していたそうです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生む。あるいは、ここから考えても、彼がこの運動の中で、このジョシュアさんという方がキリストに対する信仰を一つの支えとしてこの運動を進めていたということがよくわかりますし、あるいは彼が収監された後、彼の運動と信仰を背後から支えていた彼の家族、お母様がこのようなメッセージを投稿しておられたそうです。少し長いですけれども、ご紹介したいと思います。香港の民主化運動と信教の自由という本に引用されているものです。ご紹介します。愛する息子よ、聖書の言葉をよく覚えておきなさい。ここでいくつかの聖書の言葉を引用します。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。マタイによる福音書第10章28節。信念をしっかり持ち続け、持っている価値観を大事にしなさい。義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされる。マタイによる福音書第5章6節。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい。ローマの信徒への手紙第12章12節。という聖書の教えに従い続け、生きた命の証を立てなさい。試練を通してあなたの命がより強くなり、人間性の美しさと神様の愛と正義とをよりよく表すことができるようになることを願っているが、あなたの名前はジョシュア、聖書の発音ではヨシュアですね。お父さんと私が聖書から取ってあなたにつけた名前よ。特にこの時、ヨシュア記の中で神様がヨシュアを励ました御言葉を忘れないように、どんなことにおいてもいつも自分をよく顧み、真理に基づいて行動するならば、強く大きくあることができるのよ。あなたたちは、あなたたちを愛している多くの家族、友人、香港人がいつもあなたたちを見守っているわ。息子よ、あなたたちは決して孤独ではないのよ、母より。このような文章を読んでも、 このお母様につお母様についても、あるいはジョシュアさんについても、彼らが今ここに来ておられるキリストの前に生きているということが本当によくわかります。キリストの前に生きている、しかもどっか遠くで眺めているのではなく、今私たちのところに、この夜の闇夜の中に来てくださっている日の光であるキリスト、そのお方の前に来ていることがよくわかります。キリストの前に生きる者には希望があります。絶望しない。そしてもう一つは、キリストの前に生きている者は、13節のところを見てみると、日中を歩むように、日中というのはキリストの光に照らされてというんですね、日中を歩むように品を持って歩もうではありませんか。キリストの前に生きている者、キリストという光の中に生きている者は品位を持って歩くというのです。品位を持って歩く、品位を持って歩くというのはどういうことか。その後すぐに、主演と名帝、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエスキリストを身にまといなさい。品位を持って生きるというのは、主演と名帝、淫乱と公職、争いと妬みを捨てることだと言います。まあ、一つ一つを丁寧に見ていく時間は今ありませんけれども、主演と名帝、淫乱と公職、争いと妬み、これらはすべて他の人を傷つける行いであると思います。人間関係を壊したり、他人を傷つけたりするようなことをしない。昼には昼の服がある。キリストを着て生きる、それが品位ある生き方だ。キリストを着て生きるというのは、主イエスキリストが私にしてくださったこと、そのことをよく理解した今にふさわしく生きるということです。この時代がどんなに闇が深く絶望的だったとしても、望みを持って他人を傷つけるのではなく、隣人を愛して生きる、それがキリストを生きるということです。品位のある生き方をするということです。それがキリストという日の光の中に生きるということです。今少し角度を変えて申しますけれども、今少しずつコロナのワクチンが出回り始めてきました。あと何ヶ月かしたら、もしかしたら随分と状況は変わってくるのかもしれません。うまく運んで、もしも状況が改善してきたとき、私たちはそれをどういうふうに受け止めるんでしょうか。あ、やれやれよかったなと、もう元通りだと、何事もなかったようにまた元に戻っていくということでいいんでしょうか。本当に問題、本当の問題をそういうふうにしてしまったときに、私たちはごまかすことになりはしないだろうか。今回のことをコロナ禍っていうふうに呼ばれていますよね。コロナ禍、コロナ禍の禍っていう字、示す辺に渦みたいなやつの右側があるやつですよね。禍っていう字、あれ災いっていうふうに呼びます。で、普通私たちは災害の災っていう字を使って災いっていうふうに使いますけれども、今回はコロナ禍、示す辺の方の字を使っている。で、両方災いっていうふうに呼ぶけれども、漢字としてどういうふうに意味が違うのかなって思って、少し前に図書館に行って調べました。こんなふうに書いてありました。漢字解き明かし辞典っていうのを調べてみたら、災いっていう方の、災害の災っていう方の、普通によく見る災いっていう字は、主に運命による災害を指す。で、この禍っていう字、コロナ禍の禍っていう字は、人間の営みによって引き起こされるもの、そこまで含めて言うのがこの2つの違いだと、そういうふうにこの時点では説明をしていました。コロナ禍の禍っていうのは、人間が引き起こした災いという意味がある言葉だ。人間が引き起こした災いっていうときに、それはなんかどっかで誰かが作った人工のウイルスだとか、そういうことではなくて、 この小さな目にも見えないようなウイルスが来たときに私たちの社会の中で何が起こったのかということであるのだと思います。この1年半約1年半の間に徹底的に私たちの社会の中であらわになってしまったのは私たちの社会がもう本当に徹底的に愛を失っていたということです。愛に冷めた私たちであったということが今回のコロナの騒ぎを通して本当に分かったことであり、そしてそれはいつかワクチンが出回ってああよかったなっていうふうに言っても何も根本的には解決もすることのない本当の問題であると私は思います。例えば先ほどの香港で起こっていること、どこか私たちと関係のない対岸の火事だっていうふうに思って見ることができてしまうっていうことにもまたその愛の秘め愛の冷えてしまった私たちその姿があらわになっているんじゃないでしょうか。今日私たちに与えられているこの聖書の御言葉は前半のところでそのことを非常に強く問題にしています。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、旧約聖書の律法の言葉が引用されている。そのようにしながら私たちの社会を作る法律っていうものに共通している言葉ですよね。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。でこれも先ほどの主縁と名定、淫乱と公職、争いと妬みっていうのと同じで人間関係を破壊し他の人を傷つける行いです。どれもこれも姦淫、殺人、盗み、むさぼり。そこで問われるのは姦淫というその項目を私はしていないとか殺人をしたことがないとか人のものを盗んでいないということ以上にそこで私たちが本当に問われるのはあなたは隣人を愛していますかということだ。そのことに他ならないと聖書は私たちに問います。私たちは隣人を愛して今生きているのでしょうか。この時代の中にあってこの暗闇が深まっている時代の中にあって私たちは隣人を愛して生きているのだろうか。隣人というのは誰でもいいから好きな人を誰か愛せばいいというのが隣人を愛するということではありません。隣人というのは神様が私に与えた人のことです。そしてその人は隣人っていうぐらいだから隣にいる、隣にいる人っていうのは具体的に私にいいこともあれば悪いこともしてくる人です。隣人というのは多くの場合私にとっては愛しにくい人のことです。でもそれは神がお与えになった人、神が私の愛すべき人としてお与えになった人、隣人を自分のように愛しなさい。聖書はそのように私たちに命じている。愛するというのは愛してあげるということではありません。愛するっていうのは愛してあげるということではない。互いに愛し合うことの他は誰に対しても借りがあってはなりませんというふうに言っています。互いに愛し合うことの他は誰に対しても借りがあってはなりません。面白いことにこの言葉の直前の7節のところではお金の話をしています。税金の話をしている。税金をちゃんと納めなさい、そうやって市民としての義務を果たしなさい。でさらに続けて互いに愛し合うことの他は誰に対しても借りがあってはなりません。税金を納めるとか法律を守るとかそういう意味ではちゃんと義務を果たしなさい。しかし互いに愛し合うそのことだけは別だと、そのことだけは借りをいつまでもあなたは返し終わることがない、いつまでもそれは借りのままだと。他の義務を全部果たしたとしても互いに愛し合うそのことはあなたにとって借りであり続けるというんです。私たちは隣人を愛してあげるのではない、ただただ借りている愛をお返しするだけです。その意味で上から目線での愛というのはありえないというんです。私たちは主イエスキリストに無限に愛された人間です。無限の愛を持ってキリストが私のことを愛してくださった。 それこそ1万タラントンの借金を全部神様は帳消しにしてくださった。無限の愛をいただいた。私が隣人を愛するのは無限に愛してくださった神様のその愛にただただほんのわずかばかりお返しをすることに過ぎないの。愛の借りを私たちは永遠に返すことができない。しかしその永遠に返すことのできない借りを私たちは喜んで返し続けます。それは無限にキリストが私を愛してくださったからです。品位を持って生きる、キリストを身にまとってキリストを着て生きる、それはキリストが私にしてくださったこと、そのことを中心に考えて今生きるっていうことに他ならない。キリストが私にしてくださったこと、無限に私を愛してくださったということです。無限に私を愛してくださったそのキリストの愛にほんのわずかばかりお返しをさせていただく、それが私たちが隣人を愛する。ということなんじゃないでしょうか。そしてそうやってキリストの無限の愛に応えて生きるということこそが日の光に照らされて私たちが生きるということに他ならないんじゃないでしょうか。夜は更け、日は近づきました。キリストの光が今私たちを照らしています。無限に私たちを愛し続けるキリストの光が今私たちを照らしているのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、今こそ私たちを愛してくださっているとき、そして今こそあなたのその無限の愛に私たちが応えるときです。神様どうぞ喜んで主イエスキリストの御前に私たちが生きることができますように、キリストの光によって私たちを照らし続けていてください。主イエスキリストのお名前によって祈り願います。アーメン。